皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。4月29日にコーロゴスペルのコンサートが行われます。その12月にあったね、コンサートの記録がありますので、それを見ていただきたいというふうに思います。
皆さんが知っているようなクリスマスソングから日本で生まれたゴスペルまでいろいろな曲を聴いていただきたいと思います。
ジョイジョイジョイ、あなたの心に、私があなたと共に歩こう。このね、肩のこの、ゆっくりした感じで、そして本当に、のびのびと、声を出していただけたら嬉しいなと思います。
できた言葉は僕の光になった。差し伸べられた手は温かく僕の心を溶かしていった。雪の降り積もる丘に立つ一本の木、風や寒さにさらされながらも孤独に立つその木には温かい光が差していた。そこには愛があった。
また皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日は本当に ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。まあ、非常に驚くのは主の働き方ですね。カスティ牧師が昇天されましたけど、カスティ牧師とね、クルセードをやってる頃の賛美のレベルっていうのはひどいものでしたね。ゼロじゃなくてね、マイナスだったんですよね。で、賛美が我々のね、宣教チームの癌だと思ってましたけども、そこが、ね、リバイブの働きの中心的なところにぐーっと伸びていって、そして油が注がれてね、どんどんどんどん上手くなってますよね。エルサレムさん、あれ歌詞間違えてるでしょ。あ、いないか、エルサレムさん。 CS 行ってんのね。じゃあ何言ったっていうわけだな。まあ、歌詞間違えても分かんないように歌えるほど皆さん上達してきたということとともに、もう一つの特徴は、クリスチャン2世が用いられるっていうのは、神の言葉が来るまでね、そんなこと信じられませんでしたけど、クリスチャン2世が主な動きになってますよね。だからちょっと驚きますよね。またそういう傾向がさらに強くなって、ちょうど山の中東に来てるようなところで、まだ頂上までは行ってませんが、そこに至るまでに素晴らしい主の技と栄光が表されるということを感じます。まだ特に救いとかかってくるというふうに思うんですね。霊の解放と救いと、ですから音楽を通して主の手がいろいろ見えてくると思うので、期待しつつ見といてください。そしてその心ゴスペルはその働きの中心の一つなのでね、特別な主の手と導きがあると、しかも万を超えるコンサートになるという言葉が与えられてますので、具体的にいろんな奇跡がね、これから起こってくるでしょう。期待しつつね、見といてください。それで、映像祭の今日は4位のやつをちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
私は今アメリカ南部ルイジアナ州バトンルージュにいます。私の後ろにはミシシッピ川が流れています。現在バトンルージュから 120km のところにあるジャズの街ニューオーリンズにかけて、たくさんの石油や化学薬品のプラントがあります。昔この辺りにはたくさんの大規模農園プランテーションがあちこちにありました。
17世紀頃からプランテーションで働かせるために大量の奴隷が輸入されました。アメリカ南部の経済にとって奴隷制度は不可欠なものとなっていきました。奴隷は人間として扱われず、生きた道具として重労働を強制され、主人の所有物として扱われました。奴隷は売り買いされる対象でもありました。アフリカ大陸から連れてこられた奴隷たちですが、彼らは普通に暮らしていたところを突然拉致されて連れてこられた人たちでした。16世紀から19世紀までに推定1200万人がアフリカからアメリカ大陸に連れてこられたと言われています。来る途中で死亡した人を入れると7000万人と推計されるそうです。これは奴隷船の船内の見取り図です。このように巨大な船にすし詰め状態で連れてこられました。18世紀初めにイギリスをはじめヨーロッパで奴隷貿易が禁止になりました。そこからアメリカにも圧力がかかり、アメリカも奴隷貿易を禁止せざるを得なくなりました。そこでアメリカでは奴隷を輸入する代わりに国内での奴隷の生産を始めました。 奴隷をアフリカから輸入するのではなく、アメリカ国内で強制的に女奴隷に子供を産ませるのです。一人に15人も産ませた記録などが残っています。奴隷の子供は生まれた時から奴隷なので、さらに奴隷の数は増えていきました。ここルイジアナ州では砂糖が主要作物でした。砂糖の原料であるサトウキビを取り扱うには綿花やタバコなどの栽培よりも体力を必要としました。そのため体力のある若い男の奴隷たちが多く集められました。体力のある若い男の奴隷を集団で扱うことは簡単ではありませんでした。そのため所有者たちは特別野蛮な暴力に頼っていました。プランテーションでは奴隷を残忍に扱うことが認められていました。奴隷を痛めつけることも殺すことさえも許されていたのです。
この人はケンタッキー州の奴隷です。この人は逃亡を試みましたが主人に捕まりました。この写真を見てください。足首が鎖でつながれています。鉄の棒が腰から足首まで入っています。病のついた首輪をしています。この罰を受けている間、座ることも動くこともできません。できるのは立っていることだけです。奴隷の主人が何日間この罰を与えるか決めます。1日だったり2日だったり、または2週間に及ぶこともありました。これらは奴隷になったばかりの時に身につける道具です。目的は逃亡しないことを学ばせるためです。主人による虐待がいつもありました。
特にルイジアナの奴隷たちは、サトウキビを収穫した後、お砂糖を作る製糖作業がありました。大きな釜で24時間体制で煮詰めるのですが、やけどを負う者たちがたくさんいたそうです。どんなにひどくても手当てをしてもらえませんでした。医療費を払うよりも奴隷が死んで保険金をもらって、新しい奴隷を買った方がいいと主人たちが考えたからです。このような死と隣り合わせの過酷で想像を絶する状況の中、奴隷たちは朝から晩まで休みなく働かなければなりませんでした。そのような奴隷たちでしたが、週に一度数時間だけ仕事を休める時間がありました。それは日曜日の朝の礼拝です。白人はきれいな立派な教会で礼拝をしますが、奴隷たちは小屋に集められ、白人の監督のもと礼拝が行われました。説教をするのは白人の説教者です。実は奴隷貿易を正当化する理由の一つに、アフリカ人を文明化しキリスト教徒にするということを掲げていました。主人たちはキリスト教が奴隷をより良い労働者にすると考えていたようです。白人たちはアフリカ人のことを未開の人と思っていましたが、実は奴隷たちの中にはアフリカですでにクリスチャンになっていた者たちがいたそうです。その奴隷たちは聖書の教えと主人たちのしていることに矛盾を覚え、聖書はこう教えてるんだよと他の奴隷たちに教えていきました。奴隷たちは聖書の中にエジプトにいたヘブル人が奴隷にされ、重労働を強いられ、鞭打たれ、過酷な状況で生きていたことを知っていました。さらにその状況から神様が助けてくださったことを知っていました。ヘブル人を助けた神様は自分たちをも助け出してくださると信じたのです。奴隷たちは主人や監督たちにわからないように川へ洗濯に行くふりをして川辺に集まり、奴隷たちだけの礼拝や集会を持つようになりました。そこでの礼拝や祈りは奴隷たちを励まし、慰め、癒していきました。そして奴隷たちはこの世での解放だけでなく永遠の天の希望を持つようになるのです。奴隷たちはサトウキビ畑や綿花畑などで農作業をするとき歌を歌いました。一人が歌うとそれに合わせて周りにいる奴隷たちも歌います。 ハモリをつけたり、アフリカ系の独特のリズムとメロディーで歌いました。農作業の歌であったり、日常生活の様子を歌にしたりもしましたが、ほとんどの歌は神様への祈りと天国への憧れを歌にしたものでした。これが黒人霊歌で、後にゴスペル音楽となっていくのです。
黒人霊歌はみんなに希望と力と勇気を与える歌でした。神が助け出してくださるまで決して諦めるなという歌でした。
そして1865年、ついにアメリカに奴隷制度が禁止される日が来ました。自由になった奴隷たちがまず最初にやったこと、何だと思いますか？それは自分たちの教会を建てることでした。
ミシシッピ川の川沿いにあるこの聖ヨハネバプテスト教会は、リンカーン大統領による奴隷解放から5年後の1868年に建てられました。アメリカ合衆国国立史跡に指定されています。自由になった元奴隷たちが最初にやったこと、それは自分たちの教会を建てることでした。ほんのわずかしかないお金を出し合って、神様が自分たちの祈りを聞いてくれて奴隷から解放されたことを感謝し、教会を建てたのです。
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh.My grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Oh, freedom.
Freedom.
Oh, freedom.
Freedom.
ある時、アメリカチームでですね、ニューヨークに向かった時があるんですね。ニューヨークが大雪で行けなくなっちゃって、途中のところで止まったんですね。降りたんですね。そして、その時に言われたんですね。ミシシッピ川のところだったので、例の戦いをしなさい。そして、例の戦いをすることによって、アメリカの中部の働きを開こうということをやったんですね。その時はニューヨークとロストに教会があったんですけど、真ん中なかったんですね。でそこで例の戦いをなして、そしてデンバーができたんですね。デンバーと、からシカゴね、今お休み中ですけど。で、なぜそういうのかというと、バトンルージュ、ミシッパー川沿いですよね。裏ミシシッピ川って言ったのでね、非常に印象深くね、ちょっと感じました。で、映像の働きっていうのは非常に説得力を持ち、いろんな方面に用いられます。まあ、これはクリスチャンのようですよね。歴史における神の働きっていうのをね、また、ブラックゴスペルの元なのでね、これを通して見ることができますね。で、いろんな形で用いられますので、ちょっと重荷のある方はね、これから映像の時代なので、どんどんどんどんどんどん尽くし進めていてください。主の手のあることは進めてください。どうしてそういうのかっていうと、主の手のあるときには主の力が働くんですね。そうしますとね、我々の能力をはるかに超えた優れたものがね、生まれてくるってことが起こります。今の段階でもそういう動きが起こってるっていうことを感じますので、ね、どうぞそのことを覚えておいてください。それじゃあ、1分動画の方を見ていきたい。こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神の声を聞く力は成長するです。アブラハムやダビデたちのように聖書に出てくる方々が祈り聞き従う歩みの中で 祝福を受けたように、神様は私たちも祝福したいと願っておられます。つまり神様は私たちの祈り聞き従うことを望んでおられるのです。ですから神様の語りかけを本当に聞くことができるようになるの?と心配する必要は全くありません。なぜなら神様自身が私たちの神様の語りかけを聞く耳を成長させてくださるからです。まず神様は私たちに語ってくださることを信じ期待しましょう。そして神様の語りかけがさらにわかるようにと大胆に祈り求めましょう。この祈りこそが神様の語りかけを聞く大きなポイントとなります。その他に聖書を読むこと、教会につながること、神様の奉仕をすること、教会の権威に従うこと、これらはクリスチャンとして成長する鍵であるとともに、神様の言葉を聞く耳の成長にもつながります。それではまた。
神様の声を聞くっていうのは特別な祝福です。そしてこれはですね、クリスチャン一人一人に与えられた特権であると思ってください。そして神様の声を神様の声として聞き、受け取って動くときに、私たちのクリスチャン生活は飛躍的に変わってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、神様の声を聞けるか、っていう方がいらっしゃるんですが、これはですね、我々は神の子だから聞けます。具体的にね。で、その時に、もちろん何もしないで神様が語りかけるっていうことがあるのですが、祈り聞き従う。これが一つ大きなポイントです。祈りの度合いっていうのは重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、聖書を読む。もう何度も言ってますが、聖書はですね、神の言葉なんです。直接的に神様はね、聖書の言葉を通して我々に語られるってことがあります。ですね。それは、神様が語られることですけども、例えば、私たちのミッションのこの働きの時にですね、トマベチケでミッションやってたんですね。そしたら、トマベシケが引っ越しすることになっちゃって、ミッション事務局がなくなっちゃったんですよね。で、探さなければいけない時に、祈ってたんですが、借りるのにものすごいお金がかかるんですね。1000万円ぐらいかかるかな。これは不可能な状況だなと思って。でもね、祈ってた時に、福岡で3日目のために用意をしなさいって言葉が来たんですね。で、それで、三日目に奇跡が起こる。で、受け取りましてね。待ってたんですね。それは月曜日だったんですが、月曜日に、長老会みたいなのをやっていて、その時にですね、一人の会計の長老が言われたんですね。そういえばね、今日1000万円振り込まれてたと。いや、そういうの早く言ってくれないと。忘れたかのように言い始めました。そして、その時にですね、そんなわけないと思ったんですね。でそんなお金献金されるわけないと思って。それでみんなが責め始めたんですね。ゼロ、いくつだった?ゼロの数間違えてんじゃないかって、1000万円来るわけないって。それでですね、電話かけて奥さんに聞いたら、ゼロが6つあった、7つかな ?6 つあった。7つか。そして1と書いてあると。それはね、1000万円だっていうことでね、主をあがめました。で、その時3日後にって私は言われたんですね。スティーブさんたちと会う時に、次の日にって主が言われたんですね。御言葉を通して。だから御言葉を通して語られます。それとともにですね、客観的に適用できる御言葉は語られた御言葉と受け取ることができます。で、そういう意味ではね、全員が受けてるんですね。ただそれを意識しないだけですね。で、意識しないことは問題になるんですね。 なぜ問題なのかというとですね、神の言葉を神の言葉 として受けるときにですね、信仰のスイッチを入れることになるんですね。そうすると光がつくんですね。ところが神の言葉を神の言葉と受け取らないときにスイッチが入らないので、その神の言葉の光が来ないんですね。ですから何も変わらないってことになっちゃいます。ですから神様がね、語られるってことを覚えておいてください。祈り聞き従うってことはですね、非常に大きな祝福であるということを覚えておいていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、今日の聖書の箇所は第一テサロニケのですね、五章の16節から18節までですね。もう一回お読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。で、これは有名な言葉です。特にマーリン・キャルダル氏がですね、この言葉の公開をして全世界に感謝のことをね、広げたんですね。しかしね、この言葉を見てますとですね、旧約時代から全てを感謝しなさいということが語られていることに気がつきます。それは、そしてそれをですね、マーリンさんが改めて広げたということに気がつくわけですね。非常に大きな祝福がここにあります。そしてですね、私たちはですね、神様に愛されています。我々ほど神様に愛されているものはいないのですね。そして神様は私たちに恵みを与えています。しかし神様は愛されているんですから、に愛されているんですが、罪人なのでその愛を受けることはできないんですね。ですから私たちはですね、イエス様の十字架を信じるなら、罪を悔い改めるなら、罪が許されて、その最高の愛が私たちにやってくるわけです。ですから、十字架と罪の贖いっていうのが、そのポイントとなって、技が起こるということをね、覚えておいてください。で、その結果ですね、罪の許しが与えられるんですね。で、私たちの全ての罪は許されますので、どうぞ悔い改めて、その許しを受け取っていてください。それとともにですね、永遠の命が与えられます。永遠に神と交わりつつ生きる命、光ですよね。これが与えられるんです。ですから、どのクリスチャンでもですね、罪の許しと永遠の命、永遠に神と共に歩む権利、またその実質というのをですね、神様が与えてくださっているということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから、この罪の許しと神との交わり命、神との交わりの中にある命っていうのは、とてつもなく大事なもので、必要なものでありますね。それとともにね、主の祝福が与えられるのです。で、皆さんの人生において、問題の解決とか、困難からの解放とか、あるいは望んでいることの成就とか、喜びの成就とか、生ける神の技を見ていきます。これが一つ大きなポイントなんですね。でもね、そうなりますとね、一つ差が出てくることに気がつきます。それは何かっていうと、罪の許しと永遠の命は どなたでも持ってるんだけど、生ける神の働きですね、問題からの解決とか、困難からの解決、縛りからの解放とか、素晴らしい出来事の成就とか、その部分はですね、見てないっていう人も多いんですね。見てないっていう人はどういうことかっていうと、ノンクリスチャン時代と一緒、ノンクリスチャンと一緒、そういう状況であるんですね。で、その時に何が問題になるのか、なぜそうなのかっていう時に、救われてないわけじゃないんです。 十字架を信じていれば救われています。罪の許しがあります。永遠の命がありますね。それはですね、信仰のスイッチを入れてないからです。よくですね、ホテルに泊まるときに困っちゃうことがあるんですね。何かって電気がつかない。電気がついてんだけどつかないですね。でその時にね、どうしないといけないかっていうと、スイッチを入れないといけないんです。ホテルの中に電気が通ってんですね。でつくんです。しかしスイッチを入れないとつかないんです。だからスイッチを見つけて入れるとパーってつくんです。そしてですね、神の具体的な働きを見ない方々っていうのはどこに問題があるかっていうと、スイッチを入れてない。これです。これが一つ大きな問題としてあります。そしてですね、そのスイッチの中心的なスイッチと小さなスイッチってのがあるんですね、いっぱい。で、メインの部屋を明るくするためには中心的なスイッチを入れないといけないんです。で、その中心的なスイッチってのは三つあると思ってください。祈る、聞き従う、で感謝をすると。で、これを通してですね、部屋全体が照らされます。あと、いろんな神様の約束って言って、ちっちゃなスイッチがたくさんあるんですが、これももちろん、つけることによっていろんなところが照らされますが、中心的なスイッチっていうのはですね、そこにあるということをね、覚えておいてください。で、私はですね、自分の生涯においてジョージ・ミューラーを知って祈り始めたんですね。そしたらいろんな神の技と祝福を見るようになりました。栄光の技を見ましたね。それどうしてなのかっていうと、信仰のスイッチを入れたんです。だから入れてたので動いたんです。そしてその信仰のスイッチを入れるときに、祈ることは中心的なスイッチなんです。だから祈るかどうかっていうのは大きな差となってくる。具体的にですね。で、そうなりますとですね、こう祈り始めて、細かいことにまで祈り始める。ようになりました。それどうしてなのかというとね、祈るときと祈らないときの差が明確に現れてきたからです。ですから祈るっていうことは非常に重要なポイントであり、中心のスイッチであるということをね、覚えておいてください。それともう一つ必要なのは、聞き従う。神様に従うということです。私はですね、ジョージ・ミューラーの伝記を通して祈り聞き従うってことを学びました。どうして祈り聞き従うとセットになってきたのかっていうと、祈ることによってより神の語りかけとか導きを聞き始めたからです。ですから本当に聞き従うためには祈りが必要なのですね。そしてですね、聞き従った結果、どうしたかっていうと、いろんな奇跡を見始めた。私は自分のクリスチャン生活で、こういろいろ奇跡が起こるってことを体験するとは思いませんでした。でも体験してきた原因は何かっていうと、これはですね、聞きしたかったからです。そして今、たくさんの奇跡が起こっています。で、皆さんも聞き従いの中でそれを見ている方多いと思うんですね。で、これはもう一つのスイッチだから。祈り、聞き従う。それともう一つはですね、すべてのことを感謝するということです。これは特別な意味合いのある祝福です。これは一般的なクリスチャンすべてに与えられた祝福ですけども、特に我々には特別な意味合いがあるということをね、ちょっと感じます。それはですね、マーリンさんが私に導かれたからです。予言が来ましてね。そして、マーリンさんがあなた方の教会に来る。 非常に親しい関わりになる、協力して働くようになると予告されたわけです。世界の周りにですよ、ね、我々は名の知れてない教会に向かうんです。そんなことあるのかと思いましたね。そしたら皆さんね、世界の周りが来たのです。そして皆さんもご承知のように、マーリンさんと最後はですね、マーリンさんは我々の教会にしか説教しないというような深い関わりになったんですね。で、その時にどうしてこうなったのかっていうことを考える時に、一つ感じることはですね、私たちに感謝の素晴らしいこの教えの実を神様は体験させたい、こう考えておられるということを感じるんですね。それとともにですね、もう一つはね、この感謝の事柄がどんなに素晴らしいことかを証しさせたい、その印とさせたいというふうに感じているというふうに感じるのです。だから感謝においては特別な種の御心があるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、感謝においては一つ基本的な事柄があります。悪いこととか問題がこう起こってきているわけですね。そして感謝するわけですね。どうして感謝をするのかっていうとね、その後ろに神様の素晴らしい計画があるからですね。そして問題とか困難を通して神様は私たちに技を成してくださり、それを良き計画に変えてくださり、問題とか困難を経過してさらにこの問題とか困難が良いことが起こる以上に良いことと なっていくっていうことを言ってるわけですね。そこにこう一つポイントがあるわけです。そして感謝をするときに一つね、この立場をしっかりと立てないといけません。それはどういう立場かっていうと、感謝をしたらもしかしたらいいことが起こるかもしれないって単に希望を置いてる方々がいらっしゃるんですね。それは虚しいって書いてあるんです。復活のことに関してパウロが言ってますね。単なる希望を置いているなら虚しいものである。それは何かっていうと、あ、確かに復活するんだって信じろって、これが必要である、こう言ってるわけです。じゃあ感謝に関してはどうなのかっていうと、もしかしたら良いことになるかもしれない、益になるかもしれない、で、単に希望を置いているものは哀れなものであるっていう言葉が適用できます。で、感謝を通してですね、神様が働き、これを益としてくださるだけではなくて、良いこと以上に素晴らしいことがそこに起こるっていう信仰に立つ必要があるのです。ですからある方々は曖昧に立っているので、実はその感謝の実を消しているということになると、そういうことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。ですから我々は全てを感謝することによって問題困難のうちにある神の計画を見るようになると信じるのです。なるかもしれないじゃないんです。なったらいいってんじゃないんですね。なるって御言葉を信じる。神を愛す者は全てを働いて益となる。だから私は神を愛して従っているから、このことは全ては益となるって信じるのです。これが一つ大きなポイントであるということね。どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、問題困難が起こるときに一つ大きな問題点というのが起こってくるんですね。それは何かというとね、不安、こうなっちゃうんじゃないかな、ああなっちゃうんじゃないかな、こういうことです。ですから問題とか困難とか起こったときにですね、これが起こって感謝しますって一言言った後、何かっていうと不安と恐れと それから重い患いの中に沈んでるっていう方が結構いらっしゃるんですね。で、この時にですね、信仰の対応を取る必要があります。信仰の対応を取る必要があります。だから何か問題とか困難とか失敗とか、こういうことが起こった時に、じゃあどう信仰の対応を取るかっていうと、一例を言いますと、まず感謝する。天皇さん、この問題を感謝します。あるいは全てを感謝します。そしてね、発展させていくんですね。次は何かというと、この問題の後ろに神の素晴らしい計画があるのは、ことが感謝します。信仰を使っていくのです。どうして感謝するのかというと、その問題の後ろに神の素晴らしい計画があるからです。そしてね、さらに感謝していくんですね。この問題を通して私は清められ、信仰が強められ、そしてこの問題を通してあなたがなさおうとされている奇跡が起こります。告白していくんです。一言感謝するって言って、不安とか恐れとか恐怖に振り回され続けてはいけません。それはですね、信仰的に引いてるってことです。で、感謝の事柄に対して信仰を用いると。そして言ったらいいんですね。後になった時に、この問題が全てが益となっており、特別な問題を通しての主の祝福があられるのを私は見て、あなたを褒めたたえるでしょう。素晴らしいことがこれから起こってきます。私はそれを知っています。それへあなたを褒めたたえます。信仰を使うのです。で、告白を使うのです。ですから皆さんね、一つ、感謝の問題の点がどこに出てくるかっていうと、一つは感謝に単なる希望を置く。これは虚しいって書いてあるんですね。もちろん憐れみによって主は助けてくれるかもしれませんが、御言葉にしっかりと立つのです。この問題は益となる。この問題は解決する。このどうしようもないマイナスはプラスとなって働く。この問題を通して新しい神の技を見る。で、神の栄光の働きを見る。つまり、御言葉を受けたと信じて、それにタッチ、そして告白していく。いうことですね。そしてね、私だったらこうしますね。この問題が解決した後に、すべてが益となっており、この中で特別な主の祝福と恵みが表されたのを見るということをね。そして、その時には神様を褒めたたえます。っていうことをね、告白するのです。告白するんです。つまり、感謝、問題が起こった時に感謝を始めたっていうのは、信仰を用いる最初であって、これは最後ではないと。一言感謝して、そしてですね、あとは不安と恐れに振り回されるっていう状況を許してはならないということですよね。それで、国分寺で礼拝をやっているときに、商工会館が使えない日が来たんですね。それでいつも蕎麦を使ってるんですが、その蕎麦のオーナーを、うちの某長老が怒らしちゃったんですね。で、絶対使わせないと。それでね、我々はもう一生懸命探したんですね。なんとその時だけ、どこも見つからないと。場所を見つけるのは我々はうまいんですね。それで何年もやってきたんだから。その時だけはどうにもならない。それでね、どうしたのかっていうと、日曜日の夜の集会にみんな講談に集まってもらったんですね。そしてね、感謝をしました。場所がないことを感謝します。そしてね、告白しました。この後ろに神の計画があります。 ですね。そしてね、告白しました。素晴らしいことがこれを通して現れるでしょう。そしてね、感謝しました。で、私はそれを見たら感動しますと。本当に喜ぶでしょうと。だから今からそれを感謝します。あなたは素晴らしいことをなさいました。栄光を表されました。感謝したんですね。追い詰められていたからね。で、木曜日にですね、もう今日探さなければ最後だなと思ったので、探しに行こうと思ったら神様が言われたんですね。子供と遊びに行きなさいって。大丈夫かなと思ったんですね。それで帰ってきたらスタッフが私を探してて、言うんですね。500人のところがいいですか ?400 人のところがいいですか ?300 人のところがいいですか一気に開かれちゃった。駅の隣のところが。鉄道学園がね、教室を借りるっていう風な、貸すっていう、そういう方針に転換してですね、誰も知らないから、借り放題。それでね、1200人のところ、1年間借りることになりましたね。それは、その当時、日本の教会の礼拝の場所で最高の場所ですね。で、この時に、感謝の祈りに対して、信仰の対応と、感謝の祈りをしたら信仰じゃない。感謝の祈りをしたら信仰の一歩ではありますが、これを信仰を用いるとは言えない。で、信仰を使っていく中で、何かっていうと、より御言葉がクリアに栄光を表していくということをね、どうぞ覚えておいてください。で、すべてのことに感謝しなさいっていうのは、すべてのことに神の計画があるっていうことです。で、すべてのことを益とするということです。で、すべてのことにおいて神の栄光が表されるっていうことです。また、すべてのことにおいてですね、神が素晴らしいことをなされるっていうことです。で、その時に、信仰のスイッチを入れないといけない。信仰を使わないといけない。それを通してね、神の栄光を見ます。今皆さん、今まで神様の素晴らしい栄光をね、いろんなところで見てると思いますが、もっと素晴らしいことが起こります。もっと大いなることが起こります。誰に、皆さんに、そして私に、栄光がその中で表されてくるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢らしく、何かほんのちっちゃなことで気を落としている方がいらっしゃいます。感謝をし、従っていきなさい。その100倍素晴らしいことが起こります。何か細かいことでいろいろガタつきがあって、そして、針が、に刺されるかのようにチクチクやられている方がいらっしゃるんですが、一つ一つ丁寧に対応していきなさい。目をそらしてはなりません。ここに訓練があり、それは後に大きな事柄を担う一つの訓練にもなっています。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢らしてください。何か真っ暗だなと、いいこと何もないなと思っている方がいらっしゃるんですが、それは神のいろんな祝福に目を閉じているからです。こう目を開くように、信仰の目を開き、でそれを見つけるときに、光が差していき、今、暗く考えている事柄が違ったように見えるようになります。そこに解決のポイントがあります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天皇さん、お一人お人の体と精神により、癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの御名によって命ずお一人お人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ずお一人お人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お人の体と精神から癒しを宣言する。喉が枯れている方がいらっしゃいました。これが癒されました。 目と鼻がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。首と肩が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体を精神癒しを宣言する感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの悪は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。心ゴスペルが4月29日に行われます。いろんな人を連れていらっしゃってください。北海道政会が月曜日から水曜日までありますのでお祈りください。 J ゴスペルコンテストの北陸予選で1位が J ゴスペルクラブになりました。次の4地域の選定に進みます。カリスマ聖会は4月7日ですね。来週かな、再来週かな、行われます。白馬キャンプの日程は23日プレキャンプで24日、26日、日本キャンプじゃ、本キャンプとなります。感謝の選手とかお休みです。あとはいつも通りです。報告をお願いします。
東京アンテオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。学生会からのお知らせです。今日は2時15分から、街道で合同ヤング礼拝が行われます。その後、3時から、近くの公園で、お花見ピクニックとドッジボール大会を行います。ヤング、学生の皆さん、ぜひ参加してください。皆さん、お久しぶりです。しばらく休んでいましたが、元気になりました。これからも、よろしく。お知らせは以上です。
はい、それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。